こんにちは、渡辺夫婦です。今日もね、いただいた人生相談にお答えしていきたいと思います。本日は、忙しい夫にモヤモヤするというね、お悩み、そして、休憩を多めに取ってる同僚にモヤモヤするというモヤモヤつながり2本目、そして、最後が、ちょっとね、目が疲れて眼精疲労ですという方のね、お悩みをちょっと紹介しようと思います。まあ、時間があればもうちょっと行きたいんですが、3本とりあえずね、予定しておりますので、ぜひ最後までお聞きいただければと思います。で、前回の放送でね、引っ越ししましたって言ってバタバタしてますっていうことをお話ししたと思うんですけど、あれからまあ2日経って、まあ、2日間でやっぱり物事は進展するもんで、割とね、かなり片付いてきました。もう最近は細かいやつの収納とか片付けのステージに入ってきましたね。キッチンの用品をどうやって整理するかとか、洋服どうやって整理するかとか、なんかその大きめの棚作ったりとか、ちょっと家具買ったりとか、なんかこう大きいやつとにかくこうサイズのデカめのやつの片付けとかは割ともう落ち着いてっていう感じなので、もうね、ゴールが見えてきたかなっていう、はい、そんな今日この頃でございます。というわけでレターいきましょう。匿名の方、こんにちは。20代前半の女性です。結婚2年目、お互いフルタイム勤務で子供はいません。私の夫は某ブラック職勤務で、1日休みがあるのは月 1、2回ほど。睡眠不足で夕食後すぐ寝てしまうほど多忙な日々を送っています。夫が好んで選んだ職ですが、このままでは厳しいため、数年後仕事を変える計画もあります。現状はそんな生活です。夫は私との時間も大切にしてくれようとしていますが、仕事の拘束時間が長い分、自由な時間が少なく、私と出かけたり食事したりする時間を取るのが精一杯。あとは寝ているか仕事をしているかで、ほとんどの家事は私がしています。夫が大変だということは分かっていますが、もう少し家にいてほしい、私と過ごしてほしい、家のこともしてほしい、私も大変なのにと思ってしまいます。夫に伝えると、毎度一時的には意識してくれます。食器洗いと朝ごはん作りは毎日夫がしてくれています。ってことは、毎日夫は何も言わなくても食器洗いと朝ごはん作りはしてるけど、伝えると一時的にちょっといろいろ増やしてやってくれるってことですね。自分より大変な環境にいる夫をいたわりたいけれど、自分の気持ちも大切にしたい。仕事の現状は簡単に変えられない。夫に対してイライラすることが増えていて、このままだと夫に愛情を持って接する余裕がなくなりそうです。どんなマインドでいれば楽になれるでしょうか。はい、レターありがとうございます。結婚2年目20代前半女性の方、ブラック職勤務ね、月 1、2回か休み、まあ確かにね、大変やなと思うんですけど、ご相談としては、その仕事変えるとかどうするこうするじゃなくて、まあどういう風なね、私はマインドでいれば楽になれるでしょうかっていうことをお聞きなんですよね。そうですね。これレターね、読ませてもらってると、なんとなく夫が忙しくて私がいろいろ大変で、家事とかも自分が結構やってて大変やみたいなね、ちょっと家事分担の話にウェイトが置かれてるようにも見えるんですけど、多分家事分担が本質ではなさそうですよね。なんかこう、夫の家事分担増やしましょうで、で私の家事が少なくなって楽になったわ、はい解決ではなさそうですよね。多分そうだと思うんですよ。で、じゃあどうなったらね、楽になれるかっていうと、多分夫の仕事が今まで通り忙しくても、家事分担の比率とか私の忙しさが全然今までと変わってなかったとしても、ちょっと夫からいつもありがとうとか、自分がね、仕事忙しい分いろいろ家のことやってくれてありがとうとか、まあありがとうって言わなくても、そういう態度とか気持ちが伝わってきてたりとか、日頃からね。あとはなんかこう、忙しいし疲れてるから、やっぱりなんていうかな、 あんまり一緒にいられへんし、やけど、できる限りなんか一緒にいたいとか、少しでも一緒にいれる時間があったら、その時間を大切にしたいみたいな、なんかそういう気持ちが伝わってきたりとか、まあ要するになんか夫のなんか愛情を感じたりとか、自分が大変やでと、夫もそれは忙しいけど私も大変やし、いろいろ抱えてるんよっていうのを夫も分かってくれてるって思えるだけで楽なるんちゃいますかねって思いましたかね。なんかそこが欠けてんのかなっていうふうには思ったかな。それがあったら頑張れるっていうか、まあなんか今ちょっと寂しいんですよね。なんか私ね、夫が大変っていうの分かってるがゆえに夫に愚痴るわけにもいかへんしね。なんか自分よりね大変やと思ってる人に対して、いや大変だよねって愚痴ってもね、なんか気使わせちゃうじゃないですか。だから私が頑張らないととかね、夫が忙しいも私はこれぐらいやって当然やとか言って自分で思ってるかもしれんし、なんかそういうしなきゃとかすべきみたいな、夫も大変やしみたいな、なんかそういうところで、ちょっとこう自分も気持ちをなかなか伝えられなかったりとか。いう状況になってんのかなっていうのはちょっと想像しましたけどね。まあだから一言で言うと、夫もよくやってるし、あなたもよくやってますよっていうそういうことかな。それでまあ日頃から夫からの感謝とか気遣いとか愛が感じられたら、多分現状ね全然変わってなかったとしても、気持ちは楽になってると思うし、逆にねあなた自身の愛情とか感謝とか気遣いっていうのを夫にもっと伝えることができたら、こう夫婦ね、相乗効果でね、夫婦関係も、なんかもっともっと良くなっていくんかなっていうのは想像しましたけど、難しいですけどね。なかなか、そんななんか当たり前のことが、ね、当たり前にできたら、そんな世の中の夫婦苦労しないわけなんですけど、やっぱりお互い忙しいし、ね、ほんまこうやなって分かっててもなかなかできなかったりとかね。言えなかったりとかすることも多いので、まあ、そこが一番難しいとは思うんですけど、結局まあそういうところかなっていう。なんか家事分担もっと増やしましょうとかね、夫が転職して、忙しくなくなったらいいんやって、そういうね、まあそういう側面もあると思うんですけど、本質はまあさっき言ったことなのかなっていう。もうちょっとなんか褒め合う習慣みたいなの作れたいですよね。なんか前の放送でもね紹介しましたけど、これなんか本にね書いてましたけど、褒めてもらうって難しいじゃないですか。で、家事とか特にね、こう、やってくれてありがとうって、まあ毎日のことやし、やってくれて当たり前みたいな感じになっちゃう部分もどうしてもあるじゃないですか、家事って。ね、そこを、やっぱ褒めてほしいから、自分から、ちょっとこう、ちょけてアピールするっていう。私ここ、こんなに綺麗に今日掃除したんよ、すごいでしょ。どう？すごい？みたいな。褒めてっていう。もう褒めてって言っちゃうんですよ。で、褒めてって言われたり、すごいって言われたら、ああ、ありがとうって。まあちょっとどんな感じで帰ってくるか人それぞれだと思うんですけど、まあね、必ずしも満足するぐらいのありがとうが帰ってくるかわからないですけど、とりあえずありがとうを言わせることはできますし、私のね、やったことアピールして認識してもらうことも大事じゃないですか。で、そういうことを自分からやっぱアピールしないと。いうふうには思うかな。だから、あれもしてくれへんな、これもしてくれへんな、ね、ちょっとこれぐらいはしてよっていうアピールよりも、私今日はこんなことして、あんなことして、ね、あなたが大変やと思うから、その分私も頑張ってこんなことしてますって、一緒に頑張ろうっていう、なんかそういう風にね、そういう方向で、こう、ベクトル持っていけたら、なんかハッピーな感じしますよね。まあ、まずは、話し合いというか、まあ、日頃のコミュニケーションというか、やっぱこう私の夫の方が忙しいからって引け目感じることないし、やっぱね、あなたも頑張ってるわけなんで、夫も頑張ってるし、なんかお互い頑張ってるわけなんで、お互いで讃え合ってね、支え合って、そんな気持ちで入れたらだいぶ楽になるんちゃうかな。少なくとも孤独とかね、寂しいとかね、感じることはないのかなって思ったりはします。はい、レターありがとうございます。ぜひね、ちょっと見つめ合ってね。考えてみてください。では続いてです。鍋友ネーム恵まれた人生さん。大輝さん、由美さん、こんばんは。こんばんは。いつも楽しく拝聴しています。お二人のラジオでかなりお二人より長く生きているのに毎回勉強させていただいております。 お二人に相談があります。仕事で比較的仲良くしている同僚の二人が部署は違うのですが休憩を多めに取っていることにモヤモヤしています。私の部署は休憩を多めに取れる時間はないのですが彼女たちは自分で仕事量を調整して長い時で30分から40分くらい長く取ります。あ、だから同僚の二人部署が違うってことなんで私の部署は忙しくて休憩取れへんけど同僚の部署はまあ自分で調整して休憩時間ちょっと融通を利かすことぐらいはできそうな部署なんですかね。うん。しかもその後に残業して残業代をもらう始末です。主任という同じ立場で同じ給料もらっているのにとモヤモヤが止まりません。本人たちに注意するのも気まずくなるかなと思うしどう対処すべきなのか分かりません。お二人の意見を聞かせていただきたく初めてお便りしました。ご意見よろしくお願いします。はい、初レターありがとうございます。うん、なるほどね。ずるいって感じなんかな。私もう頑張ってんのにずるい、休憩多めにとってほんで休憩多いくせに残業もして残業代ももらって休憩時間ももちろん給料発生してるし私はね忙しいからそんな休憩多めに取ることできひんし残業をね変に長くすることもないし同じ立場で同じ給料のはずやのに、まあずるいって感じなのかな。ずるいとは書かれてないですけどもやもやって書かれてるんでね、まあもやもやするってことはずるいとも言えないしな、どういう気持ちなんですかね、もやもやって。あー、なんかねこう同僚のねそのことを思った時に頭の中に出てくるこうワードとかね言葉をこう拾っていくとちょっと面白いかもしれないですね。どういう風にモヤモヤって実際どんなこと思われてんやろう。うん、でそうですね、まあよくあることやと思うし気持ちはまあわかります。なんかまあ僕やったらこういう時見た時なんかずるいなっていうか、うん、いいなというかね、自分も別にやったらいいのかもしれないですけど、じゃあねこの恵まれた人生さんがじゃあ私も休憩多めにとって仕事別にやることないけど残業代多く稼いでね残ってしたろうとかそういうふうには思わないわけじゃないですか。そういうふうに思わないしやらないからこそモヤモヤしてる部分もあるのかなと思うんで、まあ僕もねなんか気持ちはなんかわかるなっていう気はするんですが、まあじゃあねどう対処すべきなのか分かりませんとあるので、僕やったらどう対処するかをねお話しすると、まあほっときますよね 100% 絶対ねこれは関わらない方がいいですね。うん、だってもう人の話なんでね、しかも部署も違うし、なんかね自分の部署の同僚がもう仕事サボりマンでそのせいで私にしわ寄せ来てますとか、なんか業務で、なんか滞ってますとか、お客さんに迷惑かかってますやったら、それは業務上でね、業務上の判断というか、それは仕事に必要なことなんで、やっぱ指導もせなあかんし、上司に報告するなり、まあ、あの人がサボってるせいで仕事がうまくいかないですみたいなね、ことで対処してもらう必要はあると思うんですけど、もうこの場合は、仲いい同僚で別の部署で仕事関係ない人たちがどうやら休憩多めに取ってるらしい、どうやら残業代稼ぐためにダラダラ残っているらしいっていうことじゃないですか。ただ、だからそれはね関わったらダメですよ。もう自分と関係ない話なんで本人に注意するのは絶対やめた方がいいですね。もう関係が悪くなるというか、あのデメリットしかないと思いますそれねやっぱり言って、じゃあ分かった、うん、いや何やろな、分かった、じゃあもう休憩多めとんのやめるわ、仲いい同僚がね残業もせんともテキパキと仕事終わらせて早く帰るようにしますってなったら、まあなったで別にいいかもしれないですけど、まあ、ならんやろうって思うし、まあ、変にね、なんかちゃちゃ入れというか、首突っ込むっていうかね、その同僚からしたらね、あの余計なお世話なわけですよ。そんなこと言われんのって。うん、だから、仲いいね、お友達なんやったら、まあそのお友達の関係の中で自然に言えて後腐れない感じで言えるんやったら言ってみてもいいかもしんないですけど、まあね、もう変に言わなくていいと思いますよ。だってもう関係ない話ですしね、その人らが別になんか 休憩多めにしようが残業代もらおうが自分には本来関係ないことなんで、ただなんとなく自分と同じ立場で仲いい同僚で別の部署で、あ、そんなことしてるで私にはできひんとか、まあなんか、いいなーっていう感じなのかずるいなっていう感じなのかわかんないですけど、まあそういうね、ちょっともやって感じてしまってるがゆえにちょっと気になってるんですけど、これはね、気にしない方がいいと思いますよ。なんか、言うにしても、本人に言うにしても、上司に言うにしても、何かこう、なんていうかな、アクションをやるにしても、なんかいい結果になる気がしないですね。もう淡々とね、もうそんなことはね、気にしない。もう私は私の仕事をするんだと。で、こういうことでモヤモヤしてるってことは、やっぱ真面目な方だと思うんですよね。であれば、ちゃんと自分の仕事を真面目にしっかりこなしていくっていう、ね、もうそれに尽きるかなと。で、見る人ちゃんと見てるんで、こういうの、会社内ではね。その上司とか特に。あの人ら休憩なんか多めに取ってんなとか、残業してね。残業した結果、どんだけ仕事の成果があんのかっていうのも、まあ目に見えるわけじゃないですか。ね、だから分かりますよ。そういう見る人が見たらちゃんと、ほんまに仕事頑張ってんのか。まあサボってんのか、でこう許容範囲内のサボりなのか、それはそれともなんか主任やのにね、あの責任ない行動してると言えるぐらいサボってんのか、まあどうなのかっていうのは上司の人とかねちゃんと見てると思うので、まあそういうね、なんていうかな、こうお灸を据えてもらうのはその会社の組織にね任してね、ほっといて、でその点はモヤモヤしてるかもしれないですけど、普段はまあ別に仲良くしてるっていうか、まあ普通の同僚として同じ職立場でね、あの接してると思うので、まあ余計なことを考えずに普通にその人たちの人間関係、別にそれを除いたらいい人っていうか、まあだから仲良くしてると思うんですけど、だからまあせやな、普通にこのまま仲良くして自分の仕事を淡々とこなして真面目にやっていく、これでいいと思います。はい、レターありがとうございます。では続いての方、大輝さん、ゆみさん、こんにちは。私は今年27歳、結婚3年目の主婦です。約1年半前、渡辺夫婦さんや裸足夫婦さんの影響を受け SNS 発信を始めました。会社も辞め、今は SNS だけで生活しています。すごいですね。そこで眼性疲労についてご相談です。会社員時代からですが、家で仕事をするようになってなおさら眼性疲労がひどくなってきました。毎日散歩、ヨガ、眼性疲労ケア、携帯を見すぎない、目を温めるなどいろいろと対策をしているのですが、なかなか良くならず、今では1日3時間ほどパソコンを見ただけでも頭痛、首痛、ひどい目の疲れが起きてしまいます。寝たら少しは良くなるのですが、1日10時間パソコンワークして全く運動しない夫は全然眼性疲労とかないようです。渡辺夫婦のお二人は眼性疲労に悩んだことはありますか？1日のパソコンを使う時間や対策をしていることなどあれば教えていただきたいです。また鍋友の皆さんも同じようなお悩み、そして対策があれば共有していただきたいです。目が疲れたら YouTube もテレビも見れないので、最近はラジオばかり聞いています。これからも配信楽しみにしております。はい、ありがとうございます。眼性疲労ですね。まあ正直ね、僕はそんなにないんですよ。まあなんかね、あ、ちょっと目疲れたなとかはやりすぎるとあるかな。でもその頭痛い、首痛い、目がもうすぐなんかシパシパするとか、ドライアイやとかね、あんま自覚症状で言うと特にないんですよ。最近は減りましたけど、僕もね、1日10時間はやりすぎかな。いやーでもまあ結構1日10時間ぐらいやってた日も何年か前はあったりしたんですけど、まあそんなね、眼性疲労って言えるほどの疲労感はなかったかな。だから僕もまあ強い方なのかもしんないです。だからあんまり参考にならなさそうではあるんですけど、一応まあ僕がやってることといえば、iPhone とパソコンの、色温度はあったかめにしてます。ちょっとオレンジがかったね。ナイトモードとかあるじゃないですか。そのブルーライトカットの色 をあのディスプレイ入れてるんで、結構あの画面がちょっと茶色っぽいというかオレンジっぽい色でいつも作業してたりとか、まあスマホもね、やっぱちょっとやりすぎたら、スマホってやっぱ一番画面近いんでね、近いしちっちゃいんで目疲れるんでね、あんまりやりすぎないようにしたり、ちょっと距離離したりとか、パソコンもスタンドを使ってね、あんまりこう背中が丸まってこうグーって見すぎないような、あの楽な姿勢でできるようにはしてるんですけど、まあそんなことね多分全部やってると思うんで、あの僕のね対策はあの、まあ、そんな知ってますわみたいなことやと思うんで、ちょっと改善はしないかもね。ただ一個、まあ、あの新しいねちょっと観点をお伝えするとすると、目が痛いからといってほんまに目が原因かどうかはわからないかなとは思いましたかね。なんかね、やっぱ目痛いとか、あさ腰痛いんでしょうか、じゃあ腰痛い腰痛あるっていう人あのいると思うんですけど、じゃあ腰痛があるからといってその痛いポイントだけなんかほぐしたりとか、コリコリっていうか、なんか湿布貼ったりとかねしても、またねやっぱ腰痛って起こりやすくて、なんでかっていうと、人間ってやっぱこう筋がね、いろんなとこを通ってて、つながってるんですよ、全部。足から頭まで。だから、腰に来てるけど、実は足の筋から引っ張られて腰に痛みが来てるとかね。あと、肩こりとかで肩こるわ、みたいな人も、肩こるからって言って肩のマッサージばっかりしてても、ちょっと気持ちはいいんですけど、なかなか肩こりは解消せえへんと。で、原因は何かというと、例えばこうデスクワークで肩こりする人は、座ってる姿勢で、例えばこう足の筋、太ももとかの筋を引っ張ってとか、あと骨盤が歪んでてとかで、どんどん筋が引っ張られて首の方でちょっと痛みが発生してるみたいなね。だから結局体ってつながってるんで、その痛みのポイントが原因箇所とは限らないっていうねことはあるんですよ。まあ、僕も全然あの専門家ではないんで、これぐらいのことしか言えないんですけど、でいうところで言うと、目が疲れますっていうのも、どうなんやろな、目関係ないんかな他の場所。まあちょっと分かんないですけど、その目がもしかしたら原因の本丸ではないかもしれないですねっていうことと、まああとはね、心理的なあの要因っていうのもなくはないですからね。例えばもう1日3時間パソコン見ても痛すぎるわけですよね。ってことはもうパソコン見たくないって心が叫んでて、それが目痛いとか頭痛いっていうので知らせようとしてるっていう可能性もまあなくはない。最近はなんか心理カウンセリングとかね、現場見たりとかして、あのよくそういう話になったりするんでね、あそういうこともあるんやと思って、あのその受け売りでねちょっとお伝えしてるんですけど、例えば仕事が嫌やとか、パソコン嫌やとか、なんかやってることが嫌や、まあ、なんかのサインが目痛いとか頭痛いとかに現れてる。あの前の放送でも、あのどうなったら休む決断をしますかみたいな話で、体の不調が出たら休まなあかんなって思うようにしてますみたいなお話したじゃないですか。まあそれと近いかもしれないです。だからまあ目そんなに辛いんやったら、何か仕事したくないとか見たくないとかね、なんかそういうサインが体の症状に出てるっていう可能性もあったりするかもしれないですけど、まあわかんないです。ちょっと眼精疲労ね、なかなか具体的にはこれでバチッといけますよっていうのは言えないんですけど、逆に鍋友のね、お聞きの鍋友さんで、まあその眼精疲労とか、デスクワークでその目とかね、まあ首が痛い、頭が痛い、目の疲れ、このあたりにこういう風に対策してますっていうアイデアあれば、ぜひ教えていただきたいです。まあコメントでね、お聞かせいただけると嬉しいです。僕も読めますし、このねレターいただいた方も読めますので、ぜひぜひコメント欄活用してください。はい、というわけで終わりますか一旦終わりましょう。まあなんだかんだ25分ぐらいになってるんでね。はい、今回の放送以上とさせていただきます。最後までお聞きいただきありがとうございました。この放送へのいいね、コメント、そしてレターお待ちしてます。新規のご相談やご質問大歓迎ですので、ぜひアプリから、匿名で送れますんでね。お気軽にどうぞお寄せください。 それではまた次回の放送でお会いしましょう。なあ。